恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
創世記第25章の27節から34節までをご一緒に見たいと思います。お読みいたします。創世記第25章27節から。この子供たちが成長したとき、エソーは巧みな漁師ノの人となり、ヤコブは穏やかな人となり、天幕に住んでいた。イサクはエソーを愛していた。それは彼が漁の獲物を好んでいたからである。リベカはヤコブを愛していた。さてヤコブが煮物を煮ているとき、エソーが飢えつかれて野から帰ってきた。エソーはヤコブに言った。どうかその赤いのを、そこの赤いものを私に食べさせてくれ。私は飢えつかれているのだから。それゆえ彼の名はエドムと呼ばれた。するとヤコブは、今すぐあなたの長子の権利を私に売りなさいと言った。エソーは、見てくれ、死にそうなのだ。長子の権利など、今の私に何になろうと言った。それでヤコブは、まず私に誓いなさいと言った。ので、エソーはヤコブに誓った。こうして彼の長子の権利をヤコブに売った。ヤコブはエソーに、パンとレンズ豆の煮物を与えたので、エソーは食べたり飲んだりして立ち去った。こうしてエソーは、長子の権利を軽蔑したのである。今朝はこのところからご一緒に、人を富ませるものという題で、御言葉を味わいますが、どうぞ修法の後ろにアウトラインがありますので、それを参照になりながらお聞きいただければと思います。旧約聖書の中で、神様はご自分のことを、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と自己紹介されました。神様の友、信仰の父と呼ばれるアブラハムの神様。これは頷くことができます。またイサク、平和の人であり、また平凡な人物であったイサクの神様。なるほどと頷くことができます。ところがです。神がヤコブの神であるというところで私たちは、はたと考え込んでしまうのです。リベカが産んだ双子の兄弟、エソーとヤコブ。双子にもかかわらず、この二人は全く異なった対照的な風貌とまた性質を持っています。エソーは、赤くて、全身毛衣のようであったって言うんですよ。どんなんでしょうね。生まれた時からもうですね、全身毛衣のようなですね、毛深い子供だったというのです。成長すると、巧みな漁師となり、野の人となり、ですね、エソーについてずーっとですね、その人生を追ってみると、実にですね、このエソーは男らしい、さっぱりした性格の男性です。ところが一方、ヤコブは、すべすべしたお肌で、いや、そんなこと書いてないんですが、性格も穏やかで、ここにありますね、ヤコブは穏やかな人となり、天幕に住んで、羊を飼う者となり、お母さんのそばにいて、家事を手伝う、それも料理を作るのがもう本当に楽しくてしょうがないっていうですね、今時の男性のようかもしれませんが、それがとても似合う男性です。しかし皆さん、ここに、ヤコブは穏やかな人となりとありますけど、ええと思いません？穏やかと言っても、それは外側だけであって、内側は全然心穏やかでない人物のようです。生まれる時にお兄さんエソーのかかとを掴んで出てくるという異常さです。待て！僕が先だ！とですね、かかとを掴んで出てきた。そこで名前はかかとと付けられたって言うんですから、まあ適当な名前の付け方ですね。なわち、かかとの言葉にちなんで、ヤコブと付けられたというのです。かかとを掴むもの。 また同じこのヤコブっていう名前にはですね、かかとっていう意味とですね、27章の26節で、36節で挙げられているんですが、この押しのける者、欺く者という意味も同じこの言葉の中に含まれているっていうので、かかとをつかみ、人を押し抜ける、欺く。それがこのヤコブという名前に込められている意味だというのです。まさにその名前通り、ヤコブは幾度も人を騙す、言ってみれば少々ネチネチした性格を持っていた人物です。お兄さんを騙し、お父さんを騙し、叔父のラバンを騙して、彼の生涯はそのようなですね、人を騙しながら、また時には騙されるという性格です。皆さんもしですね、皆さんの前に二人、エソーさんとヤコブさんが立って、どちらが皆さんお友達になりたいですかと聞かれたらどうですか？さっぱりした性格の男性的なエソーと、ネチネチした性格の少々女性的なヤコブと、では皆さんどちらにしますかと言ったらですね、ほとんどの人たちは、エソーのような人友達にしたいと思うでしょう。若い女性にですね、この二人の、お見合い写真がいただいたのですけど、どちらの人と結婚したいと思いますかと言われたら、若い女性はですね、すぐに、エソーさんとですね、言うに違いないと思うんです。いや、私はヤコブのような人が好きよなんていう人がですね、一人ぐらいいるかもしれませんけど、人間的にはエソーの方がはるかに、魅力的なんです。男性から見ても、エソーいいなぁ、男っぽいなぁ、さっぱりしてるなぁ、ガーッとなんか怒るんですけど、いつまでも根にも唱えて、ケラッと忘れて、許す許す、そんなことを根にも思ってないよっていう、エソーの方がずっといいですね。ヤコブはちょっと、こう、なんとなく敬遠したくなるような性格です。旧約聖書の中で預言者サムエルが、イスラエルの王様を選べということで、神様から使わされてエッサイという人の家に行きました。エッサイの子供たちの中から次の王様が決まるっていうので、まず長男エリアブさんが入ってくるとですね、サムエルの心の中に、ああ、この男に違いない。背も高くて、実にハンサムで、筋骨たくましくって、ああ、次の王様になるにはこの人だなぁとですね、お前だと言おうと思ったら神様の声がサムエルの心にありまして、彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。まさにそのように、神様はこのヤコブとエソーの物語においても、なんと神様は、私はヤコブを愛するというのです。私たちは何とか、エソーを友達にしたいと思うんですけど、神様は、なぜか私はヤコブを愛するというのです。なぜ神様はヤコブを愛し、ヤコブを選ばれるというのでしょうか。理由は、わかりませんです。わかりません。神様はただ一方的に、ご自分の主権によって、ヤコブを愛したんです。ヤコブを選ばれたのです。理由はって言ったら、愛したからだって言うんです。おかしいですよね。私が家内を私の妻に選んだのはなぜですか？世界中の女性を全部見て調べて、あ、この人が一番だと分かったんですか？いいえ。理由は、ひみこさんを愛したからなんです。他にもっと素敵な女性いるでしょう。いいえ。私はただこの人を選んだのです。まあ、この話どうでもいいんですが、少々ずれてるかもしれませんけど、神様はただヤコブを愛した、それだけなんです。なぜ？わかりません。利己的で、ずる賢い、人を押しのける者ヤコブ。愛され、選ばれる資格はヤコブのうちに全く見当たりません。でも神は彼を愛された。神はヤコブの神となられたというのです。不思議です。しかし、だからこそ、それはまた 私たちにとっての大きな慰め、また励ましでもあります。神様はすでにそのことを出産前にお母さんのリベカに告げていました。23節。すると主は彼女に仰せられた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民は他の国民より強く、兄が弟に仕える。ところがです、お父さんのイサクはエソを愛します。なぜ？肉が好きだから。それがリベカには気に入りません。ヤコブこそ神様の約束によればその祝福を受けるはずの息子。そこでリベカはご主人イサクに対抗してヤコブを愛するのです。そしてリベカはいつもヤコブに話していたのかもしれませんね。ヤコブやエソーが長男とされているけどね、神様はお前を長男として祝福してくださると私におっしゃったのよ。お父さんはエソーを長男と認めて長子の権利をエソーが持っていると思っているようだけど、私はそんなこと許しゃしないからね。ちょっと怖いですね、この辺は。長子の権利は何と言ったってお前のものなんだよ。繰り返し繰り返し、リベカお母さんはですね、そんなことをヤコブに言ってたんでしょうね。そんなことを聞いているうちにヤコブの心の中にいつしか、長子の権利は私のものなんだ。神様が私にくださったものなのだという確信が出てきてしまったようです。あとは、どうやって今はエソーが持っている長子の権利を私が獲得するか。その機会を狙うようになりました。そしてとうとうそのチャンスがやってきたのです。もう一度29節から。さて、ヤコブが煮物を煮ているとき、エソーが飢え疲れて野から帰ってきた。エソーはヤコブに言った。どうかその赤いの、そこの赤いものを私に食べさせてくれ。私は飢え疲れているのだから。それゆえ彼の名はエドム、赤いものと呼ばれるようになった。するとヤコブは、今すぐあなたの長子の権利を私に売りなさいと言った。エソーは、見てくれ、死にそうなのだ。長子の権利など今の私に何になろうと言った。それでヤコブは、まず私に誓いなさいと言ったので、エソーはヤコブに誓った。こうして、彼の長子の権利をヤコブに売った。皆さん、この場面を皆さんが読んで、どんなことを感じますか？ここでも私はヤコブのこの態度、あくまでも冷静に、今すぐあなたの長子の権利を私に売りなさい、とかですね。まず私に誓いなさい、なんていうところに胸くそが悪くなるような、普段からそんな言葉を使っちゃいけませんけど、胸が悪くなるような、そんな怒りをですね、ヤコブに覚えるんです。なんと卑怯な男。人の弱みにつけ込んで、レンズ豆の煮物で、長子の権利を買い取ってしまうこのヤコブ。こんなヤコブこそ、こんな下劣なヤコブこそ、神様の裁きを受けるべきだと考えるんです。ところがです。聖書は違うのです。34節。ヤコブはエソーにパンとレンズ豆の煮物を与えたので、エソーは食べたり飲んだりして立ち去った。こうしてエソーは長子の権利を軽蔑したのである。皆さん、ヤコブではなくエソーが非難されているんです。新約聖書を見るとさらに辛辣です。そこに書き出しておきました。ヘブル書の12章の6節。また不貧困なものや一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエソーのような俗悪なものがないようにしなさい。もう聖書を読んでると気持ちが良くなるだけじゃなくばかりじゃなくて、少々腹が立ってきますね。こういうところを見るとですね、エソーが俗悪ならヤコブは何だとですね、言いたくなるぐらい声を荒げたくなるような、そんな思いがするのです。一体どういうことなんでしょうか。ここで鍵は、長子の権利とは何であるのかということです。 新命記の21章の17節には、もう長子、最初に生まれた男の子は、他の子供に比べて2倍の相続財産を受ける権利を持つと記されています。また、そのようなですね、財産のことだけではなくして、長子は神様に属するものとして、特別な神の祝福のうちにあるものとされたのです。ヤコブは、手段は間違いました。ヤコブの取った手段を聖書はですね、うなずいているわけじゃないので、それはやっぱり醜いことです。神様の喜ばれないことです。だからこそヤコブはその後で、本当に神様から訓練を受けてですね、磨かれていくのです。しかし、確かにヤコブは醜いんです。しかし、どんな手段を講じても、この長子の権利に伴っている神の祝福を求めたヤコブ。一方、エソは、一杯の煮物と引き換えにして、長子の権利を売ることによって、この神の祝福を軽んじ、軽蔑してしまったのです。さあ、このようにしてエソは、長子の権利を売り渡してしまいましたので、その後の人生は悲惨だったでしょうね。いいえ。エソは長子の権利を売り渡して、その後悲惨だったかというと、違うんです。二倍の財産を逃してしまったのですから、エソは貧しくなったでしょうね。いいえ。その後のエソの姿を追っていきますと、エソは巨万の富を得ています。それだけじゃない。400人の武装した部下を連れて、ヤコブを迎えに来るという場面が出てきます。王様のような位について、彼は本当に繁栄しているのです。一方、ヤコブは、長子の権利を手に入れましたから、彼のその後の人生は本当に繁栄したでしょうね。いいえ。ヤコブのその後の人生を見ていくと、彼は本当に悲しみと、悩みと、苦しみと、孤独と、涙ながらの、本当に辛い日々を送ることになるのです。ヤコブ自身が老いてから、自分の人生を振り返ってこう表現します。創世記の47章の9節、そこにちょっとだけ書き出しておきましたが、エジプトのファラオ王様に向かって、ファラオに向かって、私の辿った年月は130年です。私の弱いの年月はわずかで、不幸せで、私の先祖の辿った弱いの年月には及びません。皆さん、そうなんですよ。人間的に見れば、長子の権利を売ったエソーが幸せな一生を送り、それを買い取ったヤコブが不幸せな一生を送ることになったのです。しかし、本当にエソーは幸せで、ヤコブは不幸せだったのでしょうか。それは、コインの裏面だけのことです。コインの表はどうかというと、先ほど読んだ創世記の47章のその後の章、48章のところで、ヤコブの祈りの中にこういう言葉が出てくるのです。48章の15節、それからヨセフを祝福していった。私の先祖アブラハムとイサクがその御前に歩んだ神、今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神。自分自身が羊飼いであったヤコブが自分の人生を振り返りながら、今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神様と神様のことを呼ぶのです。ヤコブは確かに長子の権利を手に入れることによって、かえって多くの痛みを経験させられました。しかし彼はそこで、かけがえのない富、神の祝福、神が常に羊飼いとなって共におり、神に導かれ、神に訓練され、神に戒めに清められるという幸いを手に入れたのです。ずっと私の羊飼いであられた神、 箴言の十章の22節に、主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は何もそれに付け加えない、何もそれに加えないという御言葉がございます。味わい深い御言葉だなと私は本当に好きな御言葉の一つです。主の祝福そのものが人を富ませる。人の苦労は何もそれに加えない。主の祝福そのものが実は私たちの富なのです。羊飼いとして主を見上げる、羊飼いである神と共にあるということが実は私たちの富なのです。同じこの御言葉をリビングバイブルでこう表現しています。神様に祝福されることほど素晴らしいことはありません。どんなに頑張っても人間にはこれ以上のことはありません。どんなに頑張っても人間にはこれ以上のことはありません。どんなに繁栄しても、どんなに多くの部下を持っても、しかし神に祝福され神と共に生きるという幸い以上の富は他にないというのです。ヤコブは神の祝福をしたい求め、霊的なものを乾き求めたのです。しかし一方エソーは長子の権利を一杯の煮物で売ってしまうことによって、彼が神の祝福、霊的なものを軽んじる、蔑むものであることを表してしまいました。しかし、今日ヤコブとエソーの二人の姿をこう前にしながら、私たち自身の心の中に、私の心の内に、このエソーは潜んでいないかと問われる思いがするのです。サタンはいつでも、私たちをエソーの道に誘い込もうと誘惑するのです。今目の前にチラチラチラチラしているもの、私が今欲しいといつも追い求めているもの、そしてそれさえ手に入れば、あとはいらないと今願い求めているそのこと。サタンはしばしば、私たちに目先のことばかり見せるのです。そしてそれさえあなたは手に入れればと誘うわけです。まさにエソーがあの赤い煮物を見た時のようです。どうかその赤いの、そこの赤いものを私は飢え疲れているのだ、見てくれ、死にそうなのだ、それなくしては長子の権利など今の私には何になろう。よくも言ったりです。本当に正直にエソーは私たちの姿を描き出してくれました。しばしば私たちもそのような思いに駆られることはないでしょうか。それさえあれば私は幸せ。そして同時にサタンは神様の祝福、神様と共に生きるということ、それをつまらないものに見せるのです。霊的なこと、軽いこと、どうでもいいこと、腹の足しにもならない、つまらないもののように見せるのです。ヨハネ第一の手紙の2章16節で挙げられたまさに誘惑です。肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢。これらのものがチラチラチラチラして、心がそれらに惹かれていくとき、逆に神の祝福とか、霊的なことっていうのはどうでもいい、つまらないものに、感じられていくのです。まさにイエス様がマタイによる福音書の6章24節で語られた言葉通りです。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。どんなに器用に立ち回っても、私たちは必ず一方を重んじて一方を軽んじる二人の主人は持てない。私たちの内側では、本音の部分では、どちらの主人に仕えているのでしょう。どちらを重んじ、どちらを軽んじているでしょうか。 マタイの6章24節の後には、何を食べよう、何を飲もう、何を着よう、そのようなことに心を使っている人の姿が描き出されます。本当に目先のことばかりに心が惹かれ、それが大きくなってくると霊的なものは見えなくなって、霊的なものには鈍感になっていくのです。逆に私たちが霊的なものを追い求め、霊的なものに目が開かれてくるとき、神様の御心は、私は神様の御心を知ってそれを行いたい、聖書をもっと知りたい、もっと聖書を学びたい、救われる人をもっと多く見たい、いや、私がそのためにもっと用いられたい、神の家、教会のために私ができることは何か他にないでしょうか、兄弟姉妹のために私でもできることはないでしょうか、私に与えられている賜物は何なんでしょうか、それを知り、それを用いてもっと仕えていきたい、私たちのうちにそのような願いがふつふつとしてあるでしょうか。私たちはヤコブかエソーかと問われているのです。ヨハネによる福音書の第4章を見るとき、私たちはイエス様とその弟子たちが決定的に違うんだな、まるで別のものを見て別のものを求めているんだなということを鮮やかに見せつけられます。イエス様はヨハネ伝の4章のところで、一人の身持ちの悪いサマリアの女性の魂の状態に深い関心を寄せていました。この一人の女性を、乾いているこの魂を何とか永遠の水によって潤したい、救いに導きたい。それだけではない。ユダヤ人が蔑んでいるこのサマリアの町の人々の救いに大きな関心を寄せていたのです。しかし同時にヨハネ伝の4章では、イエス様のお弟子さんたちの関心は何かというと、お腹空いたなぁ、本当に腹減ったな、何か食い物はないかなぁ、どっかに行ってマーケットに行って買ってこようと言ってですね、食べ物のことだったんです。イエス様が一生懸命一人の女性に個人伝道をしているとき、証ししているとき、弟子たちは近くの町に行って買い物、食物の買い出しに行ってたのです。そして帰ってきて、弟子たちはイエス様に語りかけました。ちょっとヨハネの4章のところから読んでいます。31節から。
その頃弟子たちはイエスに、先生召し上がってくださいとお願いした。しかしイエスは彼らに言われた。私にはあなた方の知らない食物があります。そこで弟子たちは互いに言った。誰か食べるものを持ってきたのだろうか。イエスは彼らに言われた。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。あなた方は借り入れ時が来るまでに、まだ4ヶ月あると言ってはいませんか。さあ私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。イエス様は、弟子たちに目を上げてと言われました。ひたすら自分の欲望、願いを満たすことにキュウキュウとすることをやめて、目を上げて、周りを、畑を、神様が今なしておられることを見なさいというのです。あなた方はまだまだと言っている。しかし、イエス様の目から見るともう色づいて借り入れるばかりになっているというのです。私たちの教会もまさに、この地に置かれて借り入れのために使わされているのです。目を上げましょう。目先のことばかり、自分のことばかり見ていないで、畑を色づいて借り入れるばかりになっているという主の見方を私たちも持ちましょう。近視眼的な見方から霊的な目を、神様が見られるように私たちも見る視力を求めましょう。それこそが私たちが求めねばならない霊的な、なくてはならぬ一つのことなのです。ある時、愛知大学の山岳部員数名が薬師岳で遭難し、ついに全員亡くなったという事件がありました。大学の OB はこの事件の後で、装備は完全であり、避難される点は何一つ見つからなかったと発表しました。また、 遭難した彼ら自身のメモも見つかりました。そこにはこう書いてありました。我々は絶対に全員帰る。その気力十分。しかし、遺体からはどんなに探しても磁石が見つからなかったということです。そしてなんと、彼らの地図と磁石は山小屋に置かれたままになっていたというのです。装備は完全、気力も十分。実はこういったものはなくてはならぬものではなかったのです。その場合、なくてはならぬもの、それは地図であり、磁石であったのです。さらに同じ頃、カナダの雪山に、アメリカ人パイロットの男性と女性の一人が不時着しました。零下40度の山中に、50日も生き延びて救出されるという奇跡が起こったのです。男性は肋骨を折り、女性は手足を骨折した上に、たった2つの缶詰と、1つのクラッカーだけで彼らは生き延びたというのです。何がこの奇跡を？それは分かっていません。しかし、分かっていることが一つありました。この女性が持っていた一冊の聖書を彼らが繰り返し繰り返し読んでいたということです。これが彼らに生きる希望と平安を与えたというのです。そしてそれこそが私たちにとってなくてはならないものであり、また本当に豊かな人生の秘訣なのです。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。